ボンクライカカの支配人の座頭市でございます。今回はアウトレイジビヨンドについて語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、こんにちは、僕です。村上ロックです。
はい、長間です。よろしくお願いします。
明美列車です。お願いします。
はい、前回に引き続きアウトレイジに続いて、ビヨンド2作目も語りますということで、はい、まあ、監督曰くアウトレイジ公開後ですね、好評だったんでもう続編撮っちゃおうということで、もう思ってたらしいんですよね。うん、で、まあ、続編は大友が生きているってことで、まあ、脚本を書くのはすごい簡単だったっていう。うん、はあ、まあ、ちょっと前回言いましたけど、死んだかと思ってたのに生きてたっていう。うん、これも、劇場では、リアルタイムでは、
リアルタイムではないですね。ここはレンタルで。
レンタル。見ました。
うん、劇場で見ました
ね。うん、一応、現段階では、ワン、ツー見たってことなんで、どっち派であります？
いやー、これは、ちょっとね、どっち派ということになると、
記憶に確かね、記憶に新しいのは もちろんビヨンドですけどね、はい、で印象残ってるのはビヨンドの方かな、はい、なんか
僕は一作目の方が好きでしたね。あ
ー、僕2の方が好きなんですよ。
まあね、いや2の方がお話的には面白いんですが、まあまあ後ほど言いますけど、この2は僕の中では、ね、大問題が、
うん、大問題、
大問題がやっぱありましたですね。
はい、何問題ですか？
これはもう言っちゃっていいですかね。
言ってほしいです、
これね、もうやっぱり皆さんも思ってると思うんですけど、西田敏行問題っていうのが
今ちょっとモノマネも飛び出しましたね。
ぶらしてくんねえかなって思いました。
いろんな噂がね、終わりの。
これはね、やっぱまあ、当時 CM なんかでも、ね、はい、そのシーンは流れてましたけど、ね、いざ見たときに、はぁはぁ、来たなと、久しぶりにこの問題が、
発生した。
発生したなと思いまして、まあ、やっぱりこの、やりすぎ感といいますか、や
りすぎ。パトロール中のロック巡査のアンテナに引っかかった
ですね。引っかかりました。
事件発生。
これはまずいぞと。
立ち上がって。
ねえ。
走り回った。お前やっぱ関西弁でね、うん、で、おそらく本人は本当まあ、楽しんでやってるんでしょうけど、うん、終始はしゃぐなと言いたかった。ですね、
ビヨンドに関してはいろんな問題結構あり、なんか頻発してましたけどね、西田敏行問題に加えて、うん、僕的にはやっぱ高橋克則問題っていうのもね、はい、これはございましたけどね、
一応なんかちょっとあるのが、高橋さんはなんか台本出来上がってから出たい出たいって言ったんですよね、うん、で通行人しか役ないよって言ってもそれでも出たいって言うんで、いくらなんでもそれはできないから殺し屋役で一応出てもらったってことに、
うん、はあ、なるほど。そこまで私はなんですか、気にならなかったというか
本当ですか、
何かこう引っかかり感みたいなのがありました。
突然なんかジョンウーの映画みたい
な、ああそっか、そういう
ふわーっと思って、
ちょっとテイストが全く映画と違う感じで、異物感というか、
そんな、素晴らしかった。
まあ、言われりゃそうかな。ま
あ、やっぱね、西田敏行のこの関西弁というのは、よくね、関西人がのエセ関西弁を話している人を見たらイラッとするっていう、
ありますね。
関西人じゃないのにやっぱりイラッとしました、
ね。違うだろうと思う。ね、
あれも西田さん、ずっと立候補してたみたいですよね。あの北の映画出たい出たいって。文部省推薦の害のない映画ばっかり出てから、うん、その北の映画の悪役出たいって言ってて、で俺も関西弁とかも喋れるから、頼むっつでやった結果がビヨンドです。本当にね、あの人福島の出身ですよね。
そうですね。
あ、北国だ、うん、そ
っか。山田洋次にだけ出てるよって
。なんかすごいストレス溜まってたんでしょうね。洋次にね、なんかいろいろやられて。
でも俺初めて見た時、逆にああいうニュートラルな顔でまくし立てられると怖っていうのが。
うん、基本顔怖いじゃないですか、はい、やっぱ西田敏行。合ってるとは思うんですけどね、有頂天ホテルっていう見たことない映画で、はいはいはい、オイルが入ると豹変する演歌歌手をや
った
、あの西田敏行大好きなんですけど、まあ、オイルちょっと入りすぎちゃったかなっていう、今回は
どこでもこぼれ
てお尻から入っちゃったんじゃないのっていうレベルの、まあ、過剰っちゃ過剰な演技でした ね。
誤解なく言っときますけど、僕はあの西田敏行さん大好き、
大ファンですよ ね。
ただね、いやそれこそあの、うん、昔の映画ですけど、カンツバキっていう、うんうん、映画に出てましてね、うん、ゼゲンの役やってましたけど、はいはい、最後大立ち回りする、あれなんかは本当にあの 怖い男っていうのを、うん、いや怖い役結構やってますよ、うん、ね、吉永小百合さんとやったあの実在 の, あの犯罪者の女性をモデルにした、うん、その殺人を助ける男の役とかもやってましたけど、うんうんうん、なんかだから全然本当にそのテイストをできる人なのに、
うん、なのにな
んか本当にもう僕楽しんでますみたいな、
漫画っぽい、
漫画だ、本当に漫画だなと、漫画さん、漫画さんですよ。
ビヨンドに関しては、もう皆さんやりたい放題やってるんですけどね、
もちろん、ね、役者が伸び伸びやりたいようにやるっていいことだと思うんですけど、うん、ただ、放置しすぎじゃないかなと思うんですね。あね、あの、荒井博文さんと、うん、あの、
桐谷健太
の、コンビは僕は割と好きだ
った。ああ、よかったっすね。本当にこう、あの若者のいそうな感じですよね。
ねえ、バッティングセンターで、ね、うん、若者をどついたり。
はいはい。
本当疲れてる人と僕会ったことある。
うん、そうなんですか。あ、役者の仲間という感じですか。
はいはい、なんかでもちょっとね、
うん、
アウトレイジ出てましたよねみたいなの、うん、なんかちょっと怖くて。
言えない。
ね、もしかしたらなんか本当に。ね、そう怖い人なんじゃないかな。
あ、そう思わせる何かがあります
ちょっとキッズリターのね、うん、もう一つの人生みたいなね。
ああ、そうですね。
ちょっとしましたよね。
無残に死ぬじゃないですか、あの二人が。
うん、
あ、まあ、そこ良かったですね。
かわいそうに ね,
ね。木村の射程で、
うん。
あの物語も本当は見たかったですね。あの、なぜ木村の下につくようになったのか。うん、
あ、
チラッとなんかそういう話は出てるん
だ
けど、うん。
会話の中でね、流れが。
あの西田敏行さん、クランクイン前にすごい緊張してたらしくて、
うん、
あの探偵ナイトスクープであの松村さん呼んで、うん、緊張するからたけしさんの前で俺褒めてくんないかっていう話は聞いたことあるんですけど、
すごいです
ね。結果ああいうことにな
っちゃった。
ま、松村邦彦も人は買ってるわけですね。乗せちゃったからバウバウっつってやっちゃったんですね。
そうなんですかね、ちょっとビヨンドはやっぱちょっとスーパーショッキー感ちょっと少なくないですか。僕やっぱなんかワやっぱワンでやっぱそういういろんなね面白い死に方を、
はい、
をなんかやっぱ期待したので2があんまそれがなくて、
あ、はい、え、でもあのバッティングセンター
のとこぐらいだったんですよ。
こんな処刑は嫌だ。なんかね、ラッシャーがこうやられてる感じですね。
ああいうのをいっぱい見たかったんですよね。
あ、そっか。あそこがもうピークというか面白い。あ、こんな殺し方するんだっていうびっくりはありましたよね。
あれ軟式ボールでしょ、
うん、まあ、投げてたのがバッティングセンターだから、う
ん、いや、あれよく見たら軟式なんですよ。だからだんだん高級だったら、
うん、
1回か2回でもすぐ死んじゃうじゃないですか。
うん、
軟式だと何百発もいかないともう、
うん、
まだ意識遠のかないみたいな、あれが逆に拷問だなと思って。
あ、実体験みたいな話ですね。
あの北九州でよくある話。
伝統的な処刑法。
ファーストシティ、
ファーストシティですからやってきましたかね。スターフライヤーで、
でもサンダーロードをね
爆走して
北に北に向かってやって
でも監督もそれ言ってて、あの1作目のインタビューですごい暴力ですねばっかり言われて、うん、ストーリーの話全然してこなかったんですって。で2作目からその痛い描写を期待されてたけど、ストーリーを見てほしいからその辺ちょっと抑えたって。
へー、ストーリーだって撮れるよバカ野郎って言って、うん、
なんか楽しかったなぁ、うん、最終作ちょっとやってほしいです
けど、ね、あ、多分今度バランス取ってそれも入れる
でしょ、ね、両方もう森田さんの、うん、あ、いいですね。もう黒沢監督もあっぱれと、うん、天国からビート君よくやったと。
あとビニール袋をかばせてドリルやったりとか、
うん、
あれもね、確かにこう見えないけど痛いっていう、
うん、
え、ダメでした。
もう痛いなと思いました、ね。やっぱ普段使ってる道具だと想像しやすいですよね、うん、痛みがね。
殺し方死に方のもうアイディア集みたいなの、あの洋画ですけど。
うん、
ファイナルディスティネーションってデッドコースターシリーズ
ピタゴラスイッチ的なね、
あれ僕あのシリーズ大好きでよく考えたなと思って、ああいうの嬉しくなるんですよね。
まさにこんな死に方嫌だ
し、ね、まさかそんな死に方しないだろうっていう死に方をしますから ね,
ね、残酷でエグいんですけど、あれをずっとこう見ていくと、うん、なんかどっかでちょっと笑いに変わりますね。
そうですね、やっぱり死んだみたいなとこあるんですね。
今回銃で死ぬのが多かったですもん
ね。そうですね、
パート2は、
そうなんですよ。なんかあの、お笑いウルタクイズでこう、
うん、
なんかもう最後の方、たけしがもう、ひどい目に遭うみたいな感じでこう、熱々の鉄板の上にたけしがこう吊るされて、裸足でこう、もうなんかストンピングするみたいなシーンがあったんですけど、もう、ああいうのをやっぱ最終章でちょっとやってほしいん
ですけどね。ぬるぬるの滑り台の滑りをしてきたとか、
その前にワニがね、迫ってくる
みたいな。高田純次が指輪食べちゃうみたいな。そういうのいいですよね。共感は2時子大激怒で。
僕は2時子出ないですか
ね。出ないですかね。
死んじゃってるんです
よ。あ、死んじゃってる。死ぬ前にどんどん出していかないとね、
ね、本当に。たけしも死ねそうですしね。
そうですね。だってもう、あんまり見た目のこと言っちゃダメですけどね。あの、おばあちゃんみたいな、ね、あの見た目じゃないですか。ね、おじいちゃんじゃなくて、なんかおばあちゃん化してきちゃう。
白金のおばあちゃんみたいな。滑舌もね、ちょっとね、うん、怖い感じがしますからね。
余計に古今亭新章感を増してきた
っていう。確かに。
そうだね。
名人芸に達してきてる。
昨日映画館行ったら、ね、ポスター貼ってたんですよ、うん、最終章の。なんか本当、うん、7年経つと、うん、老けるなっていうの
は。油抜けてる感じしますね。
復活ですよね。
うん、まあ。もう、だって70も超えたんでね。
もう孫いる年ですから
ね。そうですね。
アウトレイジって、まあ、ワンからそうですけど、
うん、
あのほとんどのキャラクターがのぶち殺すぞって言うじゃないですか、はい、
うん、
日本語の中でこのぶち殺すぞっていう言葉がすごく好きなん
です、うん、殺すんじゃなくてぶち殺す、
ぶち殺すぞってすごく言いやすいし、この口にした時に心地がいいんです、うん、
はい、声に出してに言いたい日本語、
そうなんですよ、
嫌な殺され方だなって想像がつきますよね、ぶち殺すっていう
実生活 でね、なかなかやっぱり人に言う機会はないので、うん、僕、夢の中で言ってる言葉で一番多いと思うん
ですよ。ぶち殺すと。
夢の中で僕すぐや
ないじゃね。松本零先生の男追い丼の大山登った君が焼酎飲んだら大体ぶち殺すって、ね、包丁を持って屋台の親父と喧嘩するんですけど、そんなノリですか、
ね、そんなノリですね。
ぶち殺す。
早すぎたアウトレージ。
早すぎたアウトレージ。
皆さんもね、ぜひ
ぶち殺すを使っていこう
って言ってほしいですね。
揉めるが
ね。親しい人に向かってね。
さっきの仁木筋太郎さんの演技問題とそうなんですけど、中尾明さんも、
うん、
あのベテラン俳優さんたちってなんかもう俺の出番だって言わんばかりに、
うん、
お互い芝居食っちゃうから、うん、もう面倒くさいからすぐ殺しましたって言ってたんですけど、うん、演技やってる人同士で結構こうかぶせに来るみたいな人って、
はい、いますね、
うん、
いやでそれでね、面白ければ、いや、はい、もちろん本人たちが面白いんでしょうね。それ見る側がどう撮るかというの
は
また別
に。それはそれ、これはこれですね、やっぱね、作品の面白さとね。2だとね、そういうのを見て楽しむ人もいるんでしょうけどね。役者同士でこう、しのぎ削り合ってんなみたいな。
ただどうしてもそれがノイズに見える人も。
やっぱあの、浪人街の時も言いましたけど、勝新と長門博之の侍うどんのくだりとかは私はちょっとダメだったんですよね。もう早送りしたいぐらいの、もう、そんなのいらねえから、邪魔でしかない。
当人たちはもううっとり。
うっとりですよ。ちょっともう出てんじゃねえのと、静止が。
ちょっとなんか分かるもんですね、なんかね、見てて。本当はやっぱそれすごいこう感じました
ね。感じます
ね。
それこそ西田敏行がのぶち殺すぞって言いながら ものすごい嬉しそうな空気出てますよね。
山田洋次を思い浮かべ
洋次に対して言ってる
山田洋次に
向かって言ってるんでしょうね、き
っとね。大友に言ってなくて後ろの洋次に
森重にも言ってた森重さんも死んでるのに、
あの花火師会、そう、西田さんもそうだけど、塩見さんがむちゃくちゃビジュアルが怖くて、
怖かったですね。
パリッとね、
うん、
短髪のああいう方、本業の方ね、
いますもんね。
あとこう人間離れも若干してますよね、塩見さんって、ね、なんかこう爬虫類みたいなレプティリアン的な感じですか、こう怖い、なんかこう何考えてるか分からない系の怖さが、うん、
どっちかっていうと西田さんが弾いてるときは塩見さんがこうブワーってくるっていうような、
うん、
あの圧力というか、
伊藤四郎とか
ね、ああいう
怖さ、あのなんかこう 顔の破壊力というか、
あの多分一番見どころになると思うんですけど、その痛いシーンで、うん、死なないけど痛いシーンで、あれだけあの大友と木村がその花火師会のとこ行って、
うん、
なんでこいつ連れてきたんやみたいなので、もう大揉めになって、
はいはいはい、
木村帰ろうっ つって、うん、誰が帰るんやっていうのでこう揉め出すじゃないですか、うん、でもこれどう決着つけるんだって時に中野秀夫さんが自分で小指を噛みちぎるっていう、うん、あれ屈指の名シーンだなと思って、うん、
とりあえずその場を収めると
これで勘弁してくださいっていう
なかなかないですからね普通に生活しててねそんなことね会社でミスしてもねそんなことしないですからねこれで勘弁してください
最低でもやっぱりやったら許されますよね
されるでしょうね
一瞬にして西田さんが静かになっちゃう
ピタッとねもう、
うん、ふわ
そうですね許された後に長期休暇をね多分任されるでしょうね、
うんうん、休みなさい
でもあれちゃんと伏線になってるんですよねパート1でカッターで切れなかった小指を、うん、パート2では自分で食いちぎるっていう、
ね、そっか、うん、
パート3ではどうなるんですかね
生えてくるんじゃないですかね
生えてくる
生えてくる中尾秀夫さん死んじゃったじゃないですか
第一関節で詰めない方がいいらしいですね、
うん、あそうなんですか
第一関節のちょっと上ぐらいの方が
マジですか、その神経的な問題でなんか
いやここまで切っちゃうと2回目ここまで切らなきゃいけない
ああおお 0.5
でいくとですかちょっとずつ切っていった方が何回でもミスできるらしいですよね
小出しにしていけと
小出しの方がいい
らしいさすがですねもうロクさん完全にもうサバイバル術を身につけちゃいましたねあの闇世界での
これ YouTube で見た
あ YouTube で見た本職の方に教えたわけじゃなくて
じゃないですね
ちょっと伊藤家の食卓みたいな
本当だ伊藤家の食卓
小技の、
うん、お役立ち情報ブロックの
あれ切ったやつってどうしてるんですかねもらった方が
今はね
もらわないから捨てるんですかね
あでもあれ供養これで供養してって昔は仁義な人とかでも、うん札束ね出してこれで供養してあげてとかなんかそういう感じのシーンは
指供養みたいな
あ亡くなった指をもう埋めて供養してやると、
うん、はあ歯じゃないからね屋根に飛ばすとかね縁の下に入れるとかいうわけにもいかない
そうですね
そこはどうなってるかご存知ですか
どうなんでしょうね病院持ってっちゃダメなんですかね、
うん、ねつけてくれいいんですけどね
あ、西田さんのインタビュー出てました、
うん、
あのバカ野郎この野郎ってでかい声で言ってるからむちゃくちゃ気持ちよかったらしくて、うん、もうちょっとジムに通ってたみたいで嬉しかったっていうの
もうね、スッキリしてスッキリしちゃったあ、ジム気分でやってるっていうそれが
許せない
ロック潤さんにもう
許せない
目をつけられたわけですね目帽子をつけられたわけですね
で役者さんたちがどんどんやりたがって役作ってしまってそれを編集で直すのが大変だったって思いますね、うん
なぜでもあそこまで放置したんですかね、うん、
なんかね
もうベテランになると言うこと聞かなくなるんじゃないですかコントロール聞かないって
もうやっぱおじいちゃんになってるからじゃないですか
ああ睨みが聞かなくなった
もうなんか疲れてるんじゃないですかね
もうヤクザやめたくなっちゃったよっていう感じで
おばあちゃんになってますからね
見た目がね、う
ん、正直、まあ、この映画の見どころでもあるんでしょうけどその掛け合いでやっぱみんな大声でこう怒鳴り合うじゃないですか、うん
はい
実際本当にそういう場面ってむしろねなんかこうでかい声出した方がこう小物感が
出ます
よ ね, あ確かにね
本当に危ないこととかする人は大きい声出したりはしないですよ ね,
そこは映画的な嘘というか
うん
高校生ラップ選手権みたいな感じ
ちょっとします
サイファーサイ
ファーあでも阿部ジョイさんが昔ついてた先輩がテレビに向かって全部因縁つける練習してたっていうのを聞いたことあるんです
よ。すごいですね。
普通にもうフリースタイルで。
フリースタイル男女。電車の中もフリースタイルの人いますよね。一人ごと。発車します。ピーみたいな人いますしね。
僕前に乗った電車で、ずっと電車のこう、
うん、
あのガタンゴトン、ガタンゴトンの音に合わせてずっとこう、うん、ガタンゴトン、ガタンゴトンって言ってて、
うん、ラッパーですよね。
これすげえラッパー来たなと思ったら、途中でね、志村けん、志村けん
出た。
ピクッとしましたね。もう一両中でみんなピクッとしてね。
うん、戻していいですか
何の話でし
たね。
ラップの話ですか。
ラップの話です、ね。
あの、掛け合いがラップみたいだったって話をしてましたよね。
あ一応なんだっけ東京の言葉と関西弁の怒号のやり合いをやりたくてなんか花火師会を登場させたみたいな話はしてたんですけど、
うん、
あと大友木村のタッグってすごい意外性だったなと思ったんですよ。あのパート1の終わりで刺してるから、
ね、
だからもうパート2は絶対木村が大友を追う話が入ってくるんだろうなと思ってたらタッグを組んだっていう、うん、刑務所の中でビートたけしが俺の方が悪いだろうって一言で、あ、この人昔かたぎの人なんだなってのはちょっと人物像が垣間見れるというか。で監督曰くその中野秀夫さんともともと敵同士の関係を刑事を間に挟んでタッグ組ませるっていう展開は自分でもうまくいったと思ってると。で中野さん曰く木村は2作目で人間になっちゃった、
うん、
刑務所を出て大友と、共通点を見つけて共感するものがあってその大友に惚れて兄弟分になりたいっていう設定になるっていう気持ちが入ってくるんで、お芝居ができやすい。それはもう、あ、そういうのができたんで自分としては良かったっていう、
うん、
逆にあれだ前回、うん、大友と木村って貧乏くじ引いてた側じゃないですか、うん、
はい。
で今度続編だとオセロゲームみたいに逆転するんで、うん、その巻き返しを俺すごい面白いなと思ったんですよ、うん、あと山王会と花火師会のコントラストっていうんですかね、うん、あの加藤に三浦友和に代替わりしてなんか山王会って実力主義になっちゃったじゃないですか、うん、なんか無機質な感じで、
うん、
逆に対照的に花火師会ってなんかあの家族っぽい匂いを、
うん、
会長は、うん、なんか星ぶどうこうやるとかなんかああいうシーンがちょっとそれっぽいなって、はい、あれなんかブラックレインの時にリドリー・スコットがピーナッツ食べながらこうフランクに打ち合わせした記憶が蘇ったらしくて、でちょうど家に星ぶどうあったんでそれ使いたいって監督にリクエストが来た。で本当は西田さんたちに食べさせるシーンがあったんだけど西田さんが星ぶどう苦手だったんで断ったっつって、うん、一応歯が悪いですって逃げたっていう。
リアルななんか理由があったんですね。
あとパート1から2の間でその1のエンディングで木村が大友を刺すんだけど、うん、その後、はい、何度も木村の命狙ったのかもしくは別の棒とか刑務所に移されたのかちょっと想像したんですけどね。
おー、
うん、ああいうのってほらよくあるんじゃないですか刑務所ものでやっぱり移動させられるってことないですかね。
うーん、あるでしょうね。やっぱあれですよ、
はい、
本物の方ですよ、
はい、ああ韓国役者のミクサーの人、あ
ー出所して
出てきた瞬間に、あ、この人ちょっともう怖い、う
ん、危ない
ね、危ないと思いましたね。
片木ではないと、
ないと、
うん、あれ本職の人なんですか。
いや、あの人は、
うん、
実業家の人だったかな。
実業家、
うん、それちょっと怖いですね。
怖いですね。
もう何者かわからない感が、
うん、
もう
ね、
ね、
工業しようみたいな感じ。
ああ、そう、本当そう思った。
そう、う
ん、あれ
外人系です。
まあ、全然だって本職役者の人じゃないでしょ。
じゃないです。
ああいう人がなんかパッと入るとやっぱなんかゾクッと
し
て
る、うん、危ない感じ、
危ない感じが出てますよね、うん、
多分パート3はあの人結構キーパーソンになるんじゃないですかね。白龍さんと一緒に確か絡みがあるんで、
う
ん、あの横編でチラッともう出てたから。
そうなんだ。
出資者の一人。
ああ、なるほど。その線はあるかもしれないですね。
スポンサーになるから映画出してっていう、なんかすごい嫌な人だったってオチだったのはあります
けど。ただね、まあ、散々なんかいろんなこと言ってきましたけど、
はい、
もう正直あのアウトレイジに出なかったです。
ああ
本当にちょい役でもいいんで、
殺される感じでもいいし、すぐ
そうですね。最新作撮ってるって情報を聞いた時に、
はい、
まあ、出たいなって思いましたね、
うん、なんとか出れないもんですかね、
うん、
でももう勝手に出ちゃうってんです
か、ね、散々僕西田さんのことをいろいろ言いましたけど、
うん、
すごくやっぱ気持ちは分かるんですね。
ああ、出たらやっぱりもうテンション上がって全部出しちゃおうみたいな、
うん、なんかやっぱ普段ね、なんかそういう情けない役とかが多いので、
うんうん
う
ん、
こう人を恫喝するみたいな、ぶち殺すぞとかやっぱり痛いですよね、うんうん、でなんかどっかで僕は実はそういうのやったらうまいみたいなこう自負があったんですけど、
はいはいはい、
だあのね、白石浩二監督の怖すぎシリーズに出ると割とそういう人を罵倒するみたいな、
うんうん、
暴言を吐くみたいなのを やれたんですけど、
うん、
意外とそういう時ってこうやっぱテンション上がっちゃいますね。結果のできたの見たら、
うん、
津川雅彦のモノマネみたいな
自分でそう 思っちゃう感じ、
う
ん、
そうですね僕的にはその瞬間すごいノリノリだったんですけど、うん、なんかね怖すぎニコ生放送みたいなやつで撮ったの見たら、
うん、生放送のやつあれ、
もう完全にあの津川雅彦のモノマネをしてる似てないモノマネをしてる人みたいですよね
面白かったですね、
や
っぱりみんなテンション上がりますもんね。
上がりますよね。
ちょっとそういえば一個リスナーさんから助けてもらった話があったんで、
はい、
重火器の話を。
お、
お、あのポッドキャストのリスナーさんで、うん、むちゃくちゃ銃に詳しい方いらっしゃって、
はい、
今回アドバイスをお願いしたんですよ。
はい、
でちょっとこれ紹介させていただきます。
はい、
ホグハグの日記というタイトルで、うん、映画に登場する重火器について書かれてるんで、あの今回リンク貼っておきますから、ぜひちょっと覗いてほしいな、うん、
はい。
でちょっと何個か質問したんですよね。北の映画というと、
うん、
ガバメントの登場回数多かったですけど、重火器ファンとしては気になりますかって言ったら、
うん、
ガバメントの登場が多いのは気になりますと、
うん、
前に月刊ガンで俳優兼特殊効果の方の短い連載があったんですが、
うん、
その時にたけしさんがガバを使うと他の俳優がガバを使えなくなるとぼやいてた記憶があります、うん、またアウトレイジの途中からエランセあのモデルガンの社名ですね、
うん、
高級モデルガン20万ぐらいするやつならしいんですけどを使うようになって、
うん、
エランによると何でもたけしさんはこれからエランのガバしか使わないと言っているそうですと、
うん、
で多分これからたけしさんは軽弱以外の時はガバメントはもうそれ使うと思いますと、
うん、
あと遠野幹雄さんっていうなんて言ったんだビッグショットっていう、なんて言うの重火器 の効果をやってる、
うん、
とこがあるんですけど、で遠野幹雄さん率いるビッグショットの仕事で薬莢の落ちる音が強調されますが、個人的に僕は好きなんですけど、ホグハグさんどう思いますかっていう時に、マズルフラッシュと空薬莢の廃墟同様、もはやビッグショットにとって三種の神器かと、
うん、
実はビッグショットはこれを確立するに対し結構な努力を強いられたと思いますし、これなくしては日本のドンパチ映画も盛り上がることはなかったでしょうねと、うん、またハリウッド映画では今でこそ薬莢の反響する音は普通にありますけど、映画千年だった遠野美さんがお好きだったという昔のフランス映画的フィルムノロマールの同時録音されたあの効果が頭の中にあるのではと、
うん、
あと一作目でヘッケランドコック MP5K をあのサブマシンがね、
うん、
を登場してて、歌丸さんもラジオで指摘があったんですけど、邦画でサブマシンガンを登場することに違和感ありますか、うん、で北九州の警察の手入れでロケットランチャーが出てきたことがあるんで、個人的にはまあ日本でもあり得る時代になったのかなっていうのを質問したら、
うんうん、
実際には使用するのもありかと思いますと。しかし実際の家業の方々は市民を巻き込むかもしれないという、あの短期間銃の発砲意外と躊躇されるかもしれませんね、うん、北の映画ではビッグショットのドンパチは明らかに一部にとっては売りですので、それぐらいは許してやってほしい気もしますが、 MP5K はないかなと、
うん、
中国製の短期間銃なら納得できるかもですという、すいません、もう一部の方しか響かない話を今しましたけど、
半分ぐらいよく分かんなかったですね。
短期間銃って、まあ、高橋克典さん、
ね、サブマシンガンってもうこのぐらいのやつを、一作目の時とかは最後あの大友の事務所で撃ったりとかしてるシーンがあったんですけど、なんかどうしても日本でやるとおもちゃの鉄砲感がリアリティがないですよね。
ちょうどビッグショットはね、はい、すごい有名なあの、
はい、
まあ、日本の映画の結構重アクションを変えたと、
うんうん、
あの木内和弘さんのね監督のやつとかもビッグショットだし、まあ本当野球が飛び出た
り、
ね、
はい、
音とかあの火の出し方とかをすごいリアルにしたというので、すごい素晴らしい手段、
特殊効果というか、
何だったらリアルなんですかね。
あ、それはあの意外に映画じゃなくて、うん、本物と聞くと、
うん、
パンっていう音なんですよね。
あまりちょっとこう響いてこないというか、こう
迫力が感じない
。ズキュンとか音しませんもん。
ドキュンとか。
これ確かに、まあ、銃ですけど、
うん、
ヘッケラーを持ってると、いや実際ねそういう人たちが持ってるのかどうかわかんないですけど、うん、イメージですけどね、うん、なんか持ってないだろうって思っちゃうんですよ ね。
開けたらキャンピング用具だったりとかしますからね。
いやーどうなんですかね、 AK とかねなんかぐらいだったらあるのかなとか思いますけどね。
あの韓国のアクション映画とかだったら、うん、あそこはほら向こうはいろんな銃持てるんで、
うん、
あでも日本でも特殊部隊持ってるは持ってるか、ただ使う機会がめったにないから、
うんうん、
でも韓国の方がなんか変なリアリティがあるんですよね。 あの射撃場もあるでしょ向こうだと、
はい、あ何年か前ね、うん、事故があって
ありましたね日本だとどうしてもトカレフのイメージがずっとついちゃ
う。も
そうですね、もう興味トカレフもないだろう、ね、誰も90年代ぐらい、うん、
90年代でしょうね、うん、あれ結構やっぱりリアルに感じましたよね、うん、あの時はね。
押収された銃器なんか実際の見ると割と新しいですよね、うん、
ね、北九州はロケットランチありますからね。
すごいですね。
手榴弾はね、道に落ちて
るんですか、ね、うん、そうですね。
ホームセンターで買えるっていう。
コマンド、調べるで、
落ちて
る。時々落ちてますから。
手榴弾を手に入れた。投げる。
解体業をやってる社長さんがいたことがあって、はい、都内であの、はい、ある中東の国の大使館を
取り壊して、爆破せよみたいな指令ですか。
壊してみたら、あの、地下から大量の、うん、AK ライフルと手榴弾が出てきた、
うわ
ー AK カラシニコフ、
事件ですよねそれはね。すごい
ですね。その社長さんがあの、まあ、そういった組のやっぱ事務所を取り壊すって、
はいはいはい、
でまあ、お上から言われたんでしょうね、
うん、
で実際もうあの何月何日ここ工事入りますって看板立てたらしいんですけど、うん、
はいはい、
まあ、その看板にバンバンの銃弾が撃ち込まれて、
見ておかしなみたいな。うわ、
あ、そうだ、パート3っていうか最終章ポスター見たらアサルトライフル持ってるんですよね、伊藤武史が、まあ、あれ韓国経由で戻ってくるみたいな設定っぽいんで、
うん、
韓国からこうこっそり仕入れた武器でこのドンパチやんじゃねえかなと、
うん、
それだったらなんかリアリティあるかな、
うんうん、大戦争ですね。
大戦争ですよ。もう
あれ最終章はいつやるんでしたっけ。
10月7日
すぐです、ね、
一応そのコメントが書いててですね、漫才でも大衆に爆破けしたのは嬉しいんだけど、それはピークだからあとは落ちることを考えてしまうと、
うん、
だから漫才からラジオとかテレビとかジャンル別のジャンルに逃げてしまったって、
うん、
で監督曰く暴力映画も3本ぐらいやったら飽きるだろうと、
うん、
でもう不景気だと映画撮れない状況で、そうするとお金になる映画を撮んなきゃいけないって思いになって、とりあえずアウトレージ作ったと、
うん、
でせっかく映画撮れるんで客が入らない作品撮ってしまうとまずいんで、今撮れない監督さんいっぱいいるじゃないですか、
うん、
それに比べたらまあ自分はこう恵まれてる方だと、
うん、
まあ、だからとりあえずまあ3本作ってまた戻っちゃうのかな、
うん、
別になっちゃうのかな、
最後、うん、宮崎駿が風立ちぬを撮ったような感じなんですかね。なんか例えが下手でもないけど
でもやりゃ客入るから
ね。まあそうですよね、
うん、アキレスと仮面みたいなのやられるぐらいだったらどうしてもね、
うん、
でも何本もやると飽きるっていうのも客の贅沢で、
うん、おお、ピエールだけ出てるんですね。
そうです、
あ、最終章。
もうなんか最近邦画見るとピエール滝かリリー・フランキーがやたら出てるイメージが、
ね、本当にね、
宇野昌平さんです。
宇野昌平
問題、また6人差がピリピリしてきましたね。もう個人的には恨みでしょう
ね。そうです、あの、
なんかされたわけでもないし、
いや、むしろ本当にお世話になってます
。もうブレイクしてますからね、今ね、もうね。
でもなんか一回売れるとやっぱずっとっていうのはなんかあるんでしょうね。そのなんだろう、使いやすい、なんか実績でこういう演技ができるとか、あとギャラがこれぐらいっても知れ渡って、あ、じゃあ予算に組み込もうみたいな、その制作的な多分理由も割と大きいと思うんですよね。この予算で組めちゃうよみたいな、嫌な話ですけどね。なんか
深夜ドラマの深夜食堂、
あ、はいはいはい、出てらっしゃいましたね。
ね、出たい僕も。
あ、そう、ロックさんもだからそっちにね、
ね、アウトレイジと深夜食堂は本当に僕ね出たいです。言ったらなんか
出れるんじゃないですか。音玉ってのがありますから、ね、あの、何でも叶いますよ、口にすると。
もうカッパは嫌だとか言ってた方がいいですよ、うん、
カッパは嫌です、
ね、やりましょうよ。
カッパやります、
ね、カッパの3ページ実写版やりましょう
よ。やります
ね。
あとキャスティングで誰か言ってない人いた、うん、なだかさんだっけ、
あ、
と、あともう一人、あの、中尾明さん裏切った人、あの、ゴミっていう役で、
うん、
なんかよく見る人。
しげゆたかさん
は、あの、小日向の後輩ですよね。
あ、あの人もね、ね、一人でご飯食う人でしょ。
一人でご飯食べ
る人。一人でご飯食べる人。
ブツブツ言いながら、ね。 志村けん、志村けんとかね。
ピクッとなりましたね。聞いたことありますよね。ああいうこと言われると。
小見さんはやっぱ三石健さん。
三石健さん。うん、
三石健さんもよく見ますね。そうですね。
これ福岡県八幡市ですよ。北九州。
北九州。
八幡市。
もうね。
バーストシティ。
バーストシティですね。
なんでバに力入れてるのかね。
面白いから。
やっぱ気づいたんですけど、ね、福岡の人はですね、はい、石井壮吾に甘くて、はい、武田鉄矢に厳しい。
ああ、その傾向は。
そこに本当に甘いなってやっぱ思いますね。だからなんだって話だ
ね。いやあのね本当確かにそう。なんか石井壮吾を叩くの無粋な感じが。お前黒井崎サンダーロードを走ってねえなって言われてしまいそうな気がするんですよね。
やっぱ一回走っちゃったからやっぱ叩けないんですよね。
そうですね。僕は別に走ったつもりはないですけど。国道沿いでこうちょろちょろこう見てるだけですけどね、走ってる人たち。武田鉄矢に関してはなんかもう思いっきり叩いてもいいような雰囲気がありますよね。
どうせならやっぱね、アウトレイジに武田鉄矢も出てほしい。ああ、そうです
ね。西田 VS、
いいですね。武田鉄矢いいですよね。
ぶち殺すよ。
ああ、最高。
福岡のヤクザまで巻き込んで。
うちも山田洋次つなが
り、ね、そうですね、う
ん、そういう時に出てこないのがやっぱ石原軍団が出てこないのちょっと寂しいんですよね。うん、もうやっぱまあ全然化粧も違うし ね、多分もうなんか
石原軍団ももうなんかね、もうはぬなんかあんまり皆さんね、うん、いらっしゃらない、
石原慎太郎とか出ればいいんで
ね、
都知事役で、
うん、逆にフィクサー役とかで、
フィクサー役とかね、目シパシパさせてとか、うん、最終章
か韓国行っちゃったからな、うん、
韓国は舞台になる。
いや、多分前半一回韓国行った風になる感じなんですよね、うん。で、また戻ってくるような雰囲気なんですよね。予告見る感じで。
で、3対 4X みたいな。
うん。
沖縄行って帰ってくる。
そうか。だから、東京、大阪、今度福岡とかの三つどもえとかあったら面白かったんだけど。チサンコラーみたいな。
待って荒川。あ、待って荒川。いいですね。怖いですね。死んじゃったんですね。
死んじゃいましたけど。
CG でもいいから見たいですけど、あのおばあ
さんの格好、バッテアラカの CG、
バッテアラカのバッテングリーンがね、
ダイモンがバッツになって
るんですよ。いいですね、バッテングミバッテングミ若頭。大森奈央さんも出るんですね。あ、
ピリピリしてますね。
ちょっとピリピリ、あのサイレンが鳴るかもしれない。
原田泰造さん。
ああ、そう、原田泰造さんが出てるんですか。
あ、本当だ。
原田泰造さんはちょっとやる気がする。
ちょっと分かんないですね、ロックさんの基準が。
あ、そうだ。あと新旧、あの北野組の話って昔したじゃないですか、あの、
はいはいはいはい、
そのちの時、うん、あれですよ、あの大杉蓮さんと、
うん、
名前
言っとく、
あ、岸辺一徳さん、
お、出てるんですか。お、一徳さん出てるんですか。一徳、
うん、
あ、それちょっと見たいですね。
一徳がやばいですよ、ね、もう間違いないですから、ね、仕事が手抜かりなしです、
ね、一徳の目袋がもうどんどんどん膨らんで、ね、
もう人の恨みつらみがあそこに今集まって大変なことになってますから、
ポニョみたいになってます
よね。そうですね、宮崎駿も出てないんですか。せっかくだから。
押し守るもね、出れば。押し
守る。アウトレイジ。
バカヤローだろ。空手家の役で。
あ、いいですね。
犬消しかけ。
犬殺されちゃって。勇気こする。
ジョン・ウィックみたいな。
ケルグロス。すいません、知ってること言っただけで。
ラムちゃんの格好
して。ラムちゃんの格好して。起きたらまた同じ日が繰り返されて。やばいですね、それ。ちょっと、見たい。すごく見たい。
大森奈央さん出るんだったら、ちょっと丸赤字さんもちょっと出てほしいですけどね。
まあ、ね、もう夢が広がりますね。
でももう、菊次郎の夏で出ちゃう。
ああ、出てたね。
あ、そっか。
大森か、あれ、みんなね、うん、で、なんか一緒に出すぎじゃないですか。
ああ、親子兄弟
というのが僕はもう、
問題多いですね。
問題多いです。
問題をやっぱこうバンバン、
ね、問題提起をしていく
そうですね。
原田泰造さんね、あの意外と、まあ時代劇とか、うん、たまに出てますけど。
うん、
良い、
すごく良い、まあ、すごく良いですね。龍馬伝ですか、
うん、
年間前のね、NHK 大河、近藤勇の役やってました。
ああ、うん、
狂犬の顔をしてましたね、
狂犬の顔。
なんか衣装はあれですよね、あのスカジャン着てるから、
うん、
まあ、
ちょっと若手の
鉄砲玉感。
最終章ですか。
聞いたね、健太さんもね、最近よく薬剤が出てますよね。
本当にいいっすよね、なんかね。
5人差が。
あ、そうだ。あ、そうか、ちゃんと、あれでしたね、石井隆監督って、北の映画以外でこう、ヤクザ映画とか、そういう界隈の描写はちゃんとしてましたね。うっかり忘れてた。すいません。
まあ、これ、まあ、僕の中のこの、僕が5人を好きすぎる問題というのがやっぱ、
問題多すぎ。
問題多すぎますよね。
好きすぎるゆえに。
ゆえに、なんですよね。
自分の世界にこう。入ってこられた
もん。見たいヤクザはやっぱりあの5人の時のたけしですよね。
あんな役もなかなかないですよ、
ね。あんなので3本作った日にはもう大変なことになります。
あとヤシャの時のたけしですよね。
あれは怖いぞ
ヤシャ自体そんなに面白くないんですけどね。あ
そのたけしがちょっとすごい。
怖い。態度に乗ってみますもん、ああいう人。
僕はコミック雑誌。
怖い
ですね。
今、たけしがちょっとリーレー戦っぽくなってますしね。ね、わかる
でしょ。わかります、おばあちゃん感。
小森のおばあちゃん感。
これ、最終章予告、スローモーションで見ると、人が撃たれるシーンがあるんですけど、誰が死ぬかがちょっとわかっちゃうんですよね。
ああ、そうなんだ。見ない方がいい。
ああ確かになんか撃たれるシーン、そうですね、散りばめてますもんね。
あと首が埋まってるシーンがあるんで、
見ました。
これは何ですか、北陸代理戦争のオマージュですかっていう。
もっともっといっぱい面白い死に方を見せてほしいですね。
いや多分今回あのワンツーのお客さんの意見聞いて、多分バランス取ってんじゃないですかね。これ
こんな死に方は嫌だ。
タクシーがね、劇場でフリップ持ってね。
ああいいですね。
全国を駆け回る。
あ
これ異例中の異例で、もし時間あったら最終章見た後、集まって喋るってのやります。
ああ面白そうですね。それ
もうその1回しかやらない。新作はもうそれ1回しかやりません、
ああ旧作縛りみたいな、1回ちょっとそこで取っ払ってってみますね。まあこの 1,2 をやったから、
もう
ちょ
うど祭りじゃないですかこれって。もうある種の
そうですね。
もうこの後やるかどうかも分かんないでしょ、北の映画で、ヤクザ映画も。一個質問。あの、今んとこワン、ツー見て、好きなキャラって誰かいます？
誰
か。
結構でもね、みんな面白くて、
そうですね、
愛おしいですけどね。
僕はやっぱ石橋レンジですよね。
コミカルな。
コミカルな。
これやっぱ小日向さんと、ツーで出てきた、チンピラ二人組。
たとえさん、
いや今自分で振っといて誰だろうと思って。
誰になりたい？
それは一回ぐらい大友になりたいですよね。人生で一回ぐらい噛みついてみたいじゃないですか。バカ野郎とか言いたいじゃないですか。ずっと我慢してるんでね。
そうですね。言えないですからね。
あでもあれか、ワンで負けるからね。
まあそうですよね。
負けは負けだよバカ野郎って言わなきゃいけないんで。なんかパート3のうちたけし死にそうな気がしません？
なんかこう
原点回帰で言うと。
そうですね。一番なんか無難なのは全員死んじゃう方がなんかやっぱりこうスッキリしそうな感じ。ね、まあそれでもやっぱり生き残る、なんか意外なやつが生き残るみたいなのはあるのかもしれないですけどね。ちょっと見てからまた、ね。
はい。やります本当にこれ。見終わって、もし集まれるんだったら。
そうですね。
はい。じゃあ異例中の異例で。
まあ見る人話す日は別でもいいわけですよね。そのまんまのテンションでやるって感じですか。
いやいや、あのバラバラの日で見て、いつか日を決めてバカ野郎この野郎っていう、
そう
西田敏行バカ野郎っていうひょっとしたら解決する可能性だったり
ですか。そうですね、
問題が全部解決する、
全部チャラになる可能性が。
そうですね、
この奥さんが気に入らないっていう、ね、この役者好きじゃないっていうことですよね。
そう、
やっぱ嫉妬だと思う。
嫉妬ですね。
ジェラシー、
ジェラシー、ジェラスですね。ジェラスが。
じゃあパート3に向けて、
はい、
まあ、期待もしつつ、
そうですね。
ひょっとしたら次、うん、みんなで見てみんなで言うかもしれませんって、
ね、ですね、
はい、本当にやんなかったらごめんなさいっていう、
うん、そういうこともありますよね、は
い、
う
ん、いいですか、
はい、はい、
すいませんでした、はい、ということで、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、ロックさんからのお知らせです。
はい、実は私村上ロックからちょっとお知らせがございましてですね、はい、実は私、今年8月にですね、うん、怪談話のこの、うん、DVD を出していただいたということで、怪談コレクターというシリーズでですね、
はい、
それで、この村上ロックという、うん、僕の DVD が出たんです。ね、もし興味のある方、うん、まあ、怪談好きっていう方はぜひぜひこれ、うん、聞いてみてください。
タイトルは、
タイトルが、怪奇コレクターというタイトルなんです、うん、
すごいですね、ロックさんの名前が前面に出た。
そうなんです、
一人だけ。今までのはね、スリラーナイトの方と共にですけど、
はい、
そのロックさんだけの話が。
そうなんですよ、
これはちょっと素晴らしいですね。うちも一本、はい、これは買い求めるかレンタルで借りるか、
ぜひぜひ、
しますので
。
Amazon で売ってます。
マジですか、はい、翌日届くわけですか。それは買い方による。
アマゾンというのは翌日届く。
いや、ロックさんが届けに行くんでしょ。
僕が届けに行
く。すごいシステム。
特典が、アマゾン特典が。
アマゾン特典。
そうですね。住所、電話番号を教えていただければ、
ロックさんが持っていくと。
ことも可能かなと。
離島の人はちょっと時間かかるよっていう。
ちょっと時間ですね。
いや、でもすごいじゃないですか。
ツタヤにも
置いてる。
置いております。
全国に今じゃあロックさんの名前が、
はい、
いやーちょっと感慨深いですね。
楽奏者さんというところから出ておりまして、
はい、
本体価格2800円、
はい、
安い、
税というですね、
うん、もう一回タイトルを、
もう一回言いますね、怪奇コレクター、うん、村上ロックの缶ですね、
素晴らしい。
これパッケージ裏にね、写真載ってるんですけど、
はい、
僕の顔半分でこう耳なし芳一的な、うん、写真が載ってるんですけど、
はい、
これ以前まあちょっとしたあのイベントのチラシ用で作ったんですけど、
はい、
うん、これ実際僕の顔にこの文字を書いていただいてこの写真撮ってくれたのが実は長浜さんなん
です。ああ、そうです
ね。
そうなんですよ。
長浜さんの仕事も垣間見れる。
そうですね。ということなので、ぜひぜひ皆さん、
はい
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
これ、ロクさん、普段スリラーナイトいらっしゃるじゃないですか、
はい、六本木。
これ、DVD 持っていったら、サインとか。
あ、します、します。
お、
はい、喜んでさせていただきます。
いいっすね。
はい。という告知でした。
はい。
ありがとうございます。まあ、
感想とか、ツイッターとかで。
あ、ぜひぜひ。
そうですね。
Facebook は言っちゃダメなんですかね。
Facebook で。
あ、あれ、本名だから言っていいのかどうかちょっとわかんなかった。
あ、全然大丈夫です。
じゃあ、Facebook とかでも、まあ、
はい、
ね、感想とか。うん、言っていただければいいんじゃないかなと。
は
い、
SNS を、ね、
はい、
使っても大丈夫と。
よろしくお願いします。
こっちもいいですか。
そうですね。同じこの楽奏者さ、うん、楽奏者さんからですね、うん、うちの僕のが勤めてるお店、怪談ライブバースリラーナイトという、お店の DVD ってのも出てまして、うん、こちらにも僕は何話か収録してる。うん、これね、2枚組の DVD なんです。
うん、
でうち怪談師3人いるんですけど、それぞれこの、うん、3人の階段が入ってるという、
うん、
こちらもですね同じ、2800円ということです、うん、
はい、
これ六本木階段、
うん、
というね、2本立ての、
はい、
DVD です。こちらもよかったら、はい、ぜひ皆さん、見てください、
はい、
怖い話好きな方、
ね、怖い話が好きな方はね、うん、ぜひ、よろしくお願いいたします、
はい、
ということで村上ロックからのインフォメーションでした。
はい、
はい、ありがとうございます。